大場さんはちゃんと座ってますね。ごめんね、あなたここに来たら座高が高いから後ろに座ってもらいました。昨日朝ですね、雪が積もって今日もちょっと心配しておりましたけど、今日は雪が積もってなくて、よかったです。キリスト教には説明しにくい言葉がいくつもありますね。再臨、ね、三位一体、権限、そういった言葉、とてもこう言葉では説明しにくいです。今日の聖霊もですね、なかなか簡単に言葉で説明しにくい、そういう言葉であります。体験しなければ理解、体験して初めて理解できるもの、そのように言えるかもしれません。今日の説教題は聖霊への罪です。聖霊への罪、何だろう、ね、そのように思われる方も多いと思いますが、聖霊を冒涜する者の罪、聖霊を冒涜する者の罪、そのように置き換えた方が分かりやすいかもしれませんね。この聖書の箇所、難解ですね、難しいと言われるところの箇所の一つであります。前後の文脈を通して受け止めてまいりたいと願います。今日の聖書箇所31節の初めのところですね。今日のところ、だからあなた方に言っておく、そういう始まりのところ、だからですね、だからというのはその前のところ、22節から30節までのところ、ベルゼブル論争と言われているところでありますが、そのところを指しておりますので、そこを、読んでから始めたいと思います。22節から30節までを拝読します。その時人々が悪霊に憑かれた盲人で口の聞けない人を連れてきたので、イエスは彼を癒して物を言い、また目が見えるようにされた。すると群衆は皆驚いていった。この人があるいはダビデの子ではあるまいか。しかしパリサイ人たちはこれを聞いていった。この人が悪霊を追い出しているのは全く悪霊の頭ベルゼベルによるのだ。イエスは彼らの思いを見抜いて言われた。おおよそ内部で別れ争う国は自滅し、内輪で争う別れ争う町や家は立ち行かない。もしサタンがサタンを追い出すならば、それは内輪で別れ争うことになる。それではその国はどうして立ち行けよう。もし私がベルゼブルによって悪霊を追い出すとすれば、あなた方の仲間は誰によって追い出すのであろうか。だから彼らがあなた方を裁く者となるであろう。しかし私が神の霊によって悪霊を追い出しているのなら、神の国はすでにあなた方のところに来たのである。また誰でもまず強い人を縛り上げなければ、どうしてその人の家に押し入って家財を奪い取ることができようか。縛ってから初めてその家を略奪することができる。私の味方でないものは私に反対するものであり、私と共に集めないものは散らすものである。以上です。その後に、だからあなた方に言っておくと、ね、今日の箇所になります。この今日の12章のところの 始まりのところですね、12章の1節から14節のところは、安息日論争と言われるところですが、パリサイ人とイエス様が論争します。そしてパリサイ人はイエス様の言われることに対してですね、違う考えを持っておりましたので、そのイエス様とパリサイ人との関係がとても悪化します。もうその関係は抜き差しならぬものとなっていきました。この14節のところですね、パリサイ人たちは出て行って何とかしてイエスを殺そうと相談した。まあ、そのようなとてもこう抜き差しならない関係になっていったわけです。そのパリサイ人たちはイエス様の癒しの技を見て悪霊の力でことを起こしているんだと、そのように批判をします。非難をするわけです。しかしイエス様自身は神様がなさる霊によるその働きに対しては、誰も言い逆らうことはできないと宣言されるわけです。この聖霊なる神様は驚くべき力によって救いの御業をなさるわけです。イエス様が神の御霊によって悪霊につかれて、その目も見えず口も聞けない人を癒される、そういうことがずっと起こると、それを見ています人の反応はですね、二つに分かれるわけです。その一つは、一方はですね、神様のその力を認める人たちで、イエス様をメシア、救い主だと、そのように告白するわけです。もう一方は、かたくななパリサイ人たち、ね、イエス様が悪霊の頭ベルゼベルの力で悪霊を追い出していると、そのように非難をします。このイエス様が来られ、新しい時代が到来したわけです。悪霊が出て行き、多くの人がそういう破壊された人格が癒され、不完全なものが完全にされていきます。神の国の主人であります、王様でありますイエス様は、悪霊の力で悪霊を追い出す力強い、そのような統治者であるわけです。悪魔は人の中に入り込んで、殺してですね、滅ぼそうとします。悪霊はいつも そのような働きをします。しかしイエス様はその命をさらに豊かにさせようとされるわけです。27節ですね、27節もし私がベルゼブルによって悪霊を追い出すとすれば、あなた方の仲間は誰によって追い出すのであろうか。あなた方の仲間は誰によって追い出すのであろう。あなた方の仲間とは誰のことでしょうか。これは、その背景にこのパリサイ派の人々が、人々もですね、悪霊払いというのは、世界中に今でもありますね。日本でも田舎の方に行くと悪霊払いのそういうことが行われているところがありますけれども、パリサイ人の人々もそういう悪霊払いをしていた人たちがいるわけです。だからその悪霊払いの人たちのことを、あなた方の仲間とイエス様は言っているわけです。そして、28節で、 しかし私が神の霊によって悪霊を追い出しているのなら、神の国はすでにあなた方のところに来たのである。そのように言われます。そのように、断言されるわけです。今日の箇所、今日の箇所ですね、31、32節。だからあなた方に言っておく、人にはその犯すすべての罪も神を汚す言葉も許される。しかし聖霊を汚す言葉は許されることはない。また人の子に対して言い逆らうものは許されるであろう。しかし聖霊に対して言い逆らうものはこの世でも来たるべき世でも許されることはない。来たるべき世でも許されることはない。怖いですね。この箇所は最もですね、と言いますか、理解困難と言われる箇所でもあります。でもとても重要なことが記されています。人の子に対して言い逆らうものは許されるだろう。人の子、イエス様のことをですね、イエス様に逆らっても許されると。逆らって許されるのかとそのように思うわけですけれども、これはペテロの生涯の2つの出来事にその例を見ることができます。イエス様が受難を告白されたとき、ペテロはそれを邪魔しようとして邪魔しようとしましたね。16章の23節にありますね。16章23節、イエスは振り向いてペトロに言われた。サタンよ引き下がれ、私の邪魔をする者だ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。そのように、ペテロはイエス様に反抗されてサタン呼ばれされます。またイエス様が裁判を受けておられたときに、ペテロは3回もイエスを知らない、有名なそのような箇所があります。イエスを否む、そういうことがあったわけです。イエス様に逆らったわけでありますが、これらの出来事はそのペテロがの心は一時的なですね、そういう一時的に惑わされたのことでありまして、心の底から、この心の底はもう常にイエス様の弟子であり続けたわけです。ユダはこの反対でしたね。イエス様に、外見上は弟子となっていましたが、悪魔に仕えておりました。でもペテロはね、そういうふうに心の底でずっとイエス様に仕えておりました。ですからそういうことは許されるということですね。聖霊に対して言い逆らうものはこの世でも来たるべき世でも夜でも許されることはないとね。聖霊冒涜罪、神聖なものや権威あるものを汚す、そういう聖霊を汚す、そういう言葉、聖霊冒涜罪が永久に許されないことをイエス様は言っております。ここではイエス様が聖霊の働きによって悪霊を追い出された奇跡を、パルサイ人がベルゼベルの力によるとしたその冒涜罪のことを言っております。このイエス様の言葉はパリサイ派の人々に向けての厳しい警告です。このパリサイ派というのはですね、分離されたものという意味です。最初はこう民衆に基盤を置いて、とてもいい考えで始まったものであります。 この世のその不浄ですね、汚れからこの一歩退いて、この世の不正を正すというこの運動を起こした、それが始まりです。ですからとてもいいその最初はですね理念であったわけです。しかしその実際の 世ではですね、今の世もそうですけども、不浄不正が一向に今後改善されません。それで、そういう改善されずに覆える見込みがないと、その人たちはその原因探しに地道を挙げることになりました。自分たちの心の内にそういう隠された罪があるのではないかと、あるはずだと、そういうふうにこう思っていくわけですね。そしてその内面に、そういう罪があるということの摘発をこうしていくわけですね。多くのですね、5、600のそういう、法律を自分たちに課してですね、それを守れない人は救われないと、そのような厳しい考えを、そういうところに宗教的情熱を燃やすようになっていきます。その考えの延長上にこのイエス様と論争をしたわけでありますので、イエス様のことをベルゼル、すなわち悪霊の頭に取り憑かれたものという、そういうふうにイエス様のことを言うわけですね。まあ、イエス様はそのようなパリサイ派の人々に対して、自分を絶対化して他者を非難し、切り捨てるありように対する厳しい警告をなさったわけであります。言葉というのは多くの場合その心の中を映し出す鏡であります。いい心をですね、良い心を持った人はこの口から良い言葉が出てまいります。悪い言葉、心を持った人は悪い言葉は当然口に出てまいります。この裁きの日ね、裁きの日が私たちクリスチャンにはいずれ参ります。黄泉の世界ね、一旦この世で死んで黄泉の世界のところに立たされて、自分がこう発してきた言葉、それが正しかったかどうかの裁きを必ず受けます。悪い者たちは言葉によって悪霊の力を認めません。パリサイ人たちはイエス様が聖霊の力によって悪霊をこの追い出されたことをサタンの力だと言います。つまり救いのための聖霊の働きをサタンの働きだと、罵ったわけです。これはまさに聖霊を冒涜する罪であります。このような罪を犯す者はこの世だけでなく後の世でも許されませんと、ね、後の世ですよ、怖いですよ。救いへと導く聖霊のすべての恵みをサタンのものと考え、自ら救いの道を塞いでしまうからであります。私たちは聖霊の力を認めて賛美するときに救いの門は大きく開かれます。私たちがこの世で生きていくときに、恵みの時もあれば試練の時もあります。まあ、試練の時の方が多いですね。恵みの時は少ない、恵みの時、ね、栄光と勝利もありますが苦難と失敗もあります。この聖霊に、満たされる時もあれば挫折と試練の中で落胆する時もあります。試練に倒れない人はいません。人間は本当に弱いものですから、誰も試練に倒れます。しかし試練は私たちを練り謙遜にし、より強くさせる機会にもなるわけです。試練は人々を差別せず時と場所を選びません。試練は一度で終わりませんね、何度でもやってきます。試練の前で自由な人もいません。試練は確かに困難で辛いものであります。 でも試練を通過すれば私たちはより大きな成長と成熟を経験します。サタンはさまざまな試練や誘惑や苦しみを通してこの私たちを破壊し殺そうとしますが、神様はそれを通して私たちの信仰と人格を整えてくださいます。この世の人たちはですね、状況が不利であれば妥協しますね。いつもこう周りで見ることです。自益になることがあれば主張します。ほとんどの人がそうです。イエス様のように極端な主張をすれば何ら益はありません。自分の味方でないものは全て自分に逆らうものだと言われるわけですから、イエス様の態度は人々には極端で排他的で利己的だとみなされます。しかしこの霊的な意味においてはこれ以上明白な真理はございません。イエス様が言われていることは真理です。イエス様を選ぶか選ばないかのどちらかしかありませんよ。中間はないです。この場合はイエス様に従う、この場合はイエス様には従わない、そのような中途半端はありません。イエス様を選ばなければ次の選択は前に進めません、ありません。イエス様と共に歩まないならイエス様に逆らうことになるのです。そのように聖書に書いてあります。まあ、このことを知らないときにはイエス様に逆らう言葉を口にできるわけでありますが、神様はこの明らかな霊的現実を知らせようと直接聖霊によって働き、この示すときに聖霊に逆らうなら許されません。何度もイエス様はチャンスを与えてくださいます。許しの可能性が全くないということは聖霊に逆らうものの根本がサタンにあるということです。聖霊に逆らうものの根本がサタンに取り憑かれているということです。この32節の後半の最後のところですね。聖霊に対して言い逆らう者はこの世でも来たるべき世でも許されることがない。これ怖いですよ、この言葉。来たるべき世というのはずっと続く永遠の世ですから、そこでも許されないと。許されないということは、ね、ゲーナですよ、ゲーナ、火の海に永遠に投げ込まれるということです。それは真理ですね。聖霊に対して言い逆らうものはこの世でも来たるべき世でも許されることがない。その意味をしっかりと知って歩いてまいりましょう。お祈りします。私たちの中に偽善的な信仰の姿がないか顧みます。形式的な経験生活に心が堅くなになっていないか顧みます。言葉には人を生かしも殺しもする力があることを知り、言葉を正しく用いるために私たちの内面を訓練してください。今日も霊的な目を持って神様の御業を見極めることができますように私たちを導いてください。感謝して皆によりお祈りいたします。アーメン。